までに海外移住。おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住のニーナナです。
カナダトロントに暮らすトキエスです。
ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を得たニーナナとトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、第154回目の40までに海外移住です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今週ちょっとカナダに移住したいと思ってる人とか、
うん、
留学したいって思ってる人には結構ショッキングなニュースがあったと思うんですけど、
うんうんうん、はい、
トキエスなんか聞きました？ニュース、留学生向け
ニュース、なんかポスグラの制限とかは聞いたけど、でも、うん、まあ、自分が関係ないからさ、
そうね、そうね、
あんまりちゃんと詳しくはごめん調べてなくて、
そうだよね、トキエスはね、もうすでに学校卒業しててポスグラをゲットしてるので、もう今回のこの変更の対象には入らないみたいなんですけど、はい、いつだったっけな、1月22日だったと思うんですけど、
うん、
カナダの政府、まあ、いつものジャスティン・トルドーさんが、アナウンスをしたんですよね。1月22か23かどっちかにして、
もう最近ね、うん、
そうなんですよ。で、まあ、何が変わったかっていうと、まず学生ビザの 発給数、
うん、
が、かなり絞られて、2023年に発給されたビザの 35% 減、
うん、
になったみたいで、だから全体でいうとだいたい約36万件みたいな感じ、
うんうんうんうん、
で今まで学生ビザって多分よっぽどのことがない限り降りてたと思うんですよ。
そうね、
うん、ワーキングホリデー、カナダのワーキングホリデーってだいたい通るんだけど、数が多いから。でもワーホリとかって枠があるじゃん、一応、
うん、
何人までとか。でも学生ビザってなんかどっちかっていうとちゃんとお金があって、でバンクのセービングにちゃんと残りこんだけお金がありますっていう証明ができれば、でちゃんと学校に受かってさえいれば、学生ビザが発給されないってことは今までなかったように思うんだけど、
うん、そうやと思う。よっぽどのことがない限り、その英語力証明したりとかいろいろあるけど、なんかその政府側からなんか制限が来たんでないですみたいなのは聞いたことなかったかな。
そうだよね。だからそれがなんか今、ちょっと絞られるってことで、だからもしまだトキエスがカナダに渡る前だったら、
うん、
結構もダイレクトに影響する人だった可能性があるよね、
うん、はいはい、影響しとったしとった、うんうん、
ちなみに今回、学生ビザのその発行数の数の上限のその絞りますように含まれない人たちは、修士課程の人とか博士課程の人、まあ、ドクターの人たちだね、とあと小中高の留学生に関しては制限は変わらないみたいなんですけど、
うんうん、
その、まあ、カレッジに行きたいって思ってる人が多いと思うんだけど、そういう人たちに対しての、ビザの発給数の上限があると。で、うん、今すでに学生ビザを持ってる人とか学生ビザを延長する人はまだ大丈夫で、本当にこれから2014年に申請しようと思ってた人には本当ダイレクトに響くみたいな感じ。
そうやね、確かに、うん、いやこれ結構でかいよな、
うん、めちゃくちゃでかいと思う。だって結構多いじゃん、うん、カナダカレッジから行く人が多分一番多いんじゃないかな、その留学っていう意味では。
そうね、そうね。でカレッジ行ってポスグラ取って永住権目指したいみたいな、ポスグラ目当ての人とかもめっちゃおると思う。3年もらえてたから前は。
そうだね、カナダの場合は2年の、コースに通えばちゃんとその後ポストグラディエートっていうビザがもらえて、その3年間はその仕事の制限なんかこう特になくできるんだよね。
そうそうそう、
ね、だからそんな自由が利くビザなかなかないし、でカナダの場合は1年間同じ仕事で職歴があればもう永住権が申請できるので、まあ、その3年間のポスグラの間にちゃんと職歴を積んで、まあ、永住権まで行っちゃうっていう人がほとんど多いイメージなんだけど。
でもそこのさ永住権のとこもさ、
うん、
変わってきててさ。
あ、そうなんだ。
買わせるの、もう、もうって、なんかもうほんまに、なんか、あの、なんていうの、無理ちゃうかなと思ってきたうちも、永住権。っていうのも、なんかその、ドロースコアっていうのがあって、まあ、もちろんね、その永住権に関してもいろんな申請の仕方があって、でもうちが目指してるのって、そのさっき今、新七が言ったみたいに、なんか1年間フルで働いて申請するみたいな感じ、やったんやけど、なんかその、それをエクスプレセントリーってやつやねんけど、エクスプレセントリーって今すごい、なんか6万人ぐらい。
あ、そうなの？
あ、もっとか。もっとおんねんけど、その、だから500点のスコア、なんかスコア換算、その年齢とか、
そうだよね。
なんか自分の英語力とか、学歴とか、日本の職歴とか、カナダでの働いた経歴とかを、まあ、スコアで合算していくんやけど、前は多分400とかで全然いけたとか、300いくらとかでいけたけど、500ポイントないとちょっと厳しいですよみたいなのを、うちがビザの申請の、あのエージェントと、まあ、コンサルタントに話した時にもうすでにそれを言われてて、50、
なるほどね、
500点ないと厳しいですよって。でも500点をうちがじゃあ1年フルタイムで働いたとしても取れへんねん、うん、でだから2年フルタイムで働いて、
うんうん
うん、でもギリギリでもそれでも英語力も IELTS 7とかにしないといけない、
うん、
感じあって、まあ、それやったら頑張れるかなと思ってて、
うん、
でなんかそうしたら昨日ちょうど本当昨日ねコンサルタントの人からなんかそのドロースコアの、
うん
まあ、カットオフがなんか上がってきてるんですけど、
そうなんだ、このまま
エクスプレセントリーでいいんですか、いいですかみたいな、そのまま行かれるんですか、うん、みたいな感じでメール来て、
うん、
えみたいな、で今じゃあカットオフ上がってるって何本ぐらいですかって言ったら540、
結構上がったね。
無理と思って540もない、だってうち2年フルで働いて英語力やって、あとその自分の企業から、LMIA っていう、うん、企業側からこの子を雇いたいですみたいな、まあ、そういう処理、はいはいはい、となんか、1000ドル払って申請みたいなのがあるんやけど、
サポートみたいな、
それをゲットして500点やっといくぐらい、うん、だから540超えるってなるとフランス語が、うん、まあ、フランス語のレベルで言うとなんか IELTS 7ぐらい取らな無理。
要は英語だけじゃなくてもう一つの公用語であるフランス語も同じぐらい喋れなきゃいけないってことだよね。
そうじゃないともう540超えない、私の場合、まあ、私は年齢がねもう36やから若い子はもしかしたらもっと違うかもしれんけど、
カナダ、カナダのエクスプレス、特にエクスプレスエントリーは年齢で結構ポイント変わるもんね。
うん、そうそうそう、だからなんかその私の周り、その一番最初に仲良くなったメキシコ人の女の子、同世代で、まあ、私より2個下ぐらいの子、うん、でその子も今ポスグラゲットして、うん、で働いてるけどスコアが足りないから、なんかもう違う州、やっぱオンタリオが基本的に多分ドロースコアが高いから、
そうだね、
に移動してそこで取って、で落ち着いたらまたオンタリオ州に戻ってこようかなみたいな話をしてたり、あと、ケアギバーとか、
うん、
あと何やっけ忘れた、なんか他にも何個かあんねんよな、なんかその特別な職種、
ケアギバーって要は介護士さんみたいなことだよね。
そうそうそうそう、
結構医療職の人は、あの医療関係者の人は割とそこは優遇されるみたいなところあるよね、多分人が足りてないからね。
そうそうそう、そうだから別に300点台とかでも永住権通ったりとかもあるっていう感じ、うん、ただじゃあ私が今からじゃあ全部の仕事を辞めてケアギバーになろうと思ったら、うん、なんか普通の多分ポストグラジュエイトビザって、
うん、
なんかそういうケアギバーとかで働いたらダメですみたいな書いてあるね、
下に。あ、そうなんだ、うん、
でそれを変えてもらう申請をせなあかんくて、いやケアギバーで働きたいのでポストぐらいのその書類変えてくださいみたいな、それにもお金かかんねん、多分300ドルぐらい。
なるほどね。
そうだからなんか今までそのエクスプレスエントリー目指して頑張ろう頑張ろうって目標設定立ててたけど、
うんうんうん、
結局立ててもこんなコロコロコロコロドロースコアが変わられるから、
うん、
もうどうしたらいいみたいな、もうちょっと頭抱えて、昨日ルームメイトのこと頭抱えて、もうどうしたらいいとか言って
なるほど、ね、
言ってて、だからポスグラね取ろうと思って頑張ってた子も多分同じ気持ちやろうなって思う。
そうだね、まあ、今回あの今トキアスが言ってくれたみたいに、そのビザの発給数の上限を設定した理由の一つのところでは、うん、その私が見たニュースでは、あのその不動産のリビングコストが上がりすぎてる、特にバンクーバーだったりトロントみたいな一点集中の都市において、その住宅事情の価格が上がりすぎていると、うん、でそのあの留学生の人って現地の学生よりも4倍とかの学費を払ってきてるのに、ちゃんとしたサポートが受けられない可能性があるから、まずはちょっとそこを均等にならしましょうみたいなことをニュースでは見たのね、うん、で今さっきからあの、見ている記事はライフバンクーバーさんのバンクーバー現地情報というウェブサイトを見てるんですけど、そこには、記載されてるのが、その、まあ、人口などによって各州準州における学生ビザの割り当てを割り当て数を決めて、まあ、全体的な公平さを保とうと、一極集中になっちゃってるところをもうちょっと分散させたいみたいな多分狙いがあるんだよね、
うん、
でそっか、まあでもそうだね、永住権の人たちにそんな風にダイレクトに当たってるとは思わなかった。私ちょっとその学生ビザのところしか見てなかったから、
うん、
結構それは大変だよね。で逆に言うとさ、そのコロナ明けたぐらい、コロナ明けた2021年か2年ぐらいの時はさ、なんかめっちゃ移民受け入れますみたいなアナウンスしてたじゃん。
してたしてた
してたよね。でそっから、まあ、たった1年とか1年半でまた急にギュッと絞るみたいな。
うん、だからそのさ、2021年でちょうどうちが行った時期やん。だからそういう、うん、あ、なんかカナダって結構簡単に取れるんやみたいなイメージで行ってる人は多分一点集中で行ったやろな。
そうだね、まあでもトキエスと同じタイミングで行ってる人って少ない気がするけどね。言ってもまださ、
うん、
ちょっとまだコロナみんなマスクつけてるような時期だった。
あ、もう普通にあの店とか閉まってた。
そうだよね、だから多分どっちかっていうと2021年ってよりは去年あたりに多分一気に増えた感じがすると思うので、多分このまま放っておくと2024もっと増えるからっていうので閉めたんじゃないかなっていう感じがするんですけど、まあ、そのさっき言ってたトッケースが言ってたポストグラディエイトビザね、本当に便利なビザで、カナダの永住権目指した人が大体取るビザだと思うんですけど、これもね制限がかかっちゃって、まあトッケースの前は公立のねカレッジを卒業してたんだけど、今までは私立のカレッジでもちゃんとそのポストグラディエイトのあのなんか何だろう、プログラムを提供できるって認められてるカレッジだったら私立でもそこで2年受ければポスグラもらえたみたいなのあったんだけど、それもダメになるんだよね多分
みたいなこと書いてるね。
そう、それもめっちゃ厳しくなるやんと思って。
確かに、
そうそうそう、でもうそうなんですよね。であとなんか今までその留学してる人の配偶者だった人って、
うん、
オープンワークパーミットを申請できてたんですよね。だから自分の旦那さんが例えばアメリカじゃないカナダの大学に留学してます、で奥さんが帯同していくけど奥さんはもうフルタイムでどんな職種でもつけるっていうのが結構カナダ留学、しかも家族でみんなで移住する時のすごくメリットだったのに、それもできなくなるみたいな。
そうそうそう、なんかそのさっき話したメキシコ人の友達も旦那さんメキシコ帰っちゃった。それで
え、そうなの、もう帰ったの。
そう帰っちゃって、でなんかその自分がもう、うん、あの永住権申請とか、まあ、そのワークパミットを多分今取ろうとしてるのか、そう取ろうとしてて申請が降りるまではなんか入れないみたいな、カナダになんか働けないかな、働けなくって、
うんうん、
でお金稼げへんのやったらメキシコ帰って稼ごうって言って旦那さんだけ帰ったんかな。だからちょっと、うん、先月から離れ離れやねんって言ってて、この間ご飯行ったらわそれきついなって話してて、早くワークパミット降りたらいいなみたいな話はしてて。
そっか、じゃあ本当になんかあのこれから行こうとしてる学生さんに私はちょっとフューチャーしてたんだけどさ、結構いろんなニュース記事とか読んでるとさ、今年留学行く予定だったのにとか申請しようと思ってたのにみたいな人がめっちゃコメント書いてて、うわす辛いなと思ってたんだけど、そういう人たちだけじゃなくてもうすでに行ってる人だったり、そのトキエスみたいにもうすでにポスグラ取れてるけど今後どうやって PR を取っていこうとか、
うん、
配偶者がいる人とかなんかこういろんな立場の人に本当に影響を波及してる 変更になってるってことだね。
そうよ。でそのさっきさ住宅の値上がりみたいなのが問題になってるとか、うん、マジで問題と思ってっていうのもうちも今家探してて
あで、ま、
引っ越すんやけどなんか
あそうなんだ、
うん、あそうそう引っ越すなんかもうこう大家さん気持ち悪いから出ていくんやけどであ
そうなん
だなんかその前回の家探しの時、
うん、
言ったらなんか一昨年か2000んいつ2022年かの家探しの時は一人暮らししたいって言ったら、まあ、ベースメントやったら、まあ、1400とかから1700今度に住みたかったら1700か1800から上の額って言われてて、
うん、一人暮らしね
そう一人暮らしねで私はやっぱ一人なんかそのライターって家で仕事もしてるし今はなんかそのシェアハウスに住んでるのは、まあ、シェアメイトが友達やから住めてる、うんっていうのででも次引っ越すならまた一人暮らしだなと思って同じエージェントにまた聞いてじゃあ今回は、うん、前回は1400ドルから1600までの間で探しますって言ったけど今回はじゃあ1700ドルからの、
うん、
家賃で探してほしいですって言ったら、
うん、
今住宅すごい上がってて本当に一人暮らししたいなら2300を出さないとダメって言われて、
めっちゃ上がってる。
2300ドルって日本円で言ったら24万とかかな、
うん、
ざっくり計算して
そう、ね、で
そんな月24万も払えるわけないよって、うん、
だって東京ですらさそんだけ20万出したらさめっちゃいいマンション住めるよね。
そうそうそう。だからなんかもうシェアハウスとかその部屋にオープンバスルームついてて、うん、キッチンシェアとか
うん、
そういうのでないとダメで、でなんかその家探しずっとしてるけどやっぱりシェアでも今度のシェアでも一部屋1600とか
へえ
出るトロントはね。
うん、本当じゃあスカイロケットじゃないけどかなりクレイジーな形で値段が上がってるんだね。
うん、
だから多分なんかさ私バンクーバーにいた時に払ってた同じ家賃で多分前住んでた部屋に住めないと思うもん。絶対多分 1.5 倍から2倍ぐらいにもう上がってんじゃないと思う。この私がカナダを出たのが2019年だからもう 4,5 年前になるんだけど、
うん、
もう多分2倍以上に上がってんじゃないかな。
上がってるやろね。
うーん、やばいね。
なんか駅近とかやったっけ27が住んでたとこ。
最初に、うん、どっちも駅からそこまで近くないみたいな感じだったんだけど、うんうん、1回目に住んだところはそのベースメントっていうよりは1階建ての家のタウンハウスみたいな家の、1階部分だったんだよね。だから地下じゃなくて1階で、うん、で大家さんたちが2階の部屋に住んでて1階のまあだから玄関も別だよね。だから1階のドアから普通に入ってリビングとキッチンがあってそれは隣の部屋のこと共有で、でベッドルームは別々に1部屋ずつあってでバス共有って感じだったんだけど、それでいくらだったかな。めっちゃ安かったと思うよ。覚えてないけど650とか700とか。
ああ、そうなん
です。そんなんで住めてたもん。でまあまあ広い部屋やったし日本でいう8畳とかあったと思う。
まあでもさ円安も関係してるで多分。
そうだね、その時はまだ1ドル84円とかやったからね。
うんうんうん、
それはで 30% ぐらい違うもんね。それでね、
まあ、だって110とかやで110.13やで。
やばいな、そこで固まってるもんね今ね、
うんうん、
だから私のお給料も私今カナダの会社で働いてるから、うん、そのでもカナダの会社から振り込まれる金額は変わってないのドルで。でも、うん、日本円に換算した時に勝手に上がるのよその今。
そうよね、
だから私はラッキーなんだけど、うん、そうでもなんかこれもし逆のことが起きたらめっちゃ辛いよなって思う。
そう私逆やん。
それめっちゃ大変よね。
だから
でしかも印税やばいしさ、カナダの方が。
そうそうそう。
そうやんな。わあ、うん、そうかそうか。いやーね、ちょっとなんか驚いたニュースだったので、冒頭でシェアさせていただいたんですけど、でもちょっとトケスが引っ越しを考えてるっていうのは知らなかったわ、ちょっとびっくり。
うん、なんかあの新規一転。
うんうんうん。で、次もし引っ越したら4個目の家になるのか。
え、ちょっと待ってな。
だって一番最初にさ、なんかエアビーみたいなの住んだやん。
うん、
であれ3つ目え違うよね。じゃあさ今の
家エアビー1回住んで大家さん変やったから 次引っ越したら家傾いてて、で引っ越したらシャワー事件起きて、で引っ越したら大家さん変態やって
あ、じゃあ今のとこが4つ目か。
だから5回目てか大家さんもなさすぎというかさ、なんか、うん、一昨日か家見に行って物件で、
あ、そうなの、
うん、そうそうそう、でめっちゃいいやんってなって、なんかあの、うん、詳しくは言われへんねんけど、なんか、
うん、
あのすごいビルで普通に駅前の、まあ、ほんま駅から徒歩30秒みたいな、
はいはい、あ、めっちゃいい、うん、
パーティー禁止の物件だからすごい静か、うん、
うん、
でうちもやっぱ静かなとこがいいからさ、
そうやな、
で部屋の中も意外と綺麗で、デメリットといえばコインランドリー行かなあかんぐらい、
あ、でもその建物のところにあるってことだよね、うん、
うんうん、そうそうそうそう、で、まあ、あのシャワーとかもついてるけど、シャワーとかもすごいなんていうの、ちっちゃいシャワーって感じ、
はいはいはい、
うん、バスタブとかはない、
ない
でもなんかもうすごい日当たり抜群やし、眺めめっちゃ綺麗かったし、
うん、
でめっちゃいいやんってなって、
うん、
でその次に見に行ったところが、
うん、
あの掲示板に掲載された写真と全然違くて、
あ、そうなんだ、
めっちゃマリファナ臭くて、
あ、それは嫌やな、
めっちゃ暗くて、で大家さんもめっちゃ適当やって、うん、なんかそのビューイングが、でだから、うん、あ、じゃあ1個目のとこに決めようかなと思ってたら、
うん、
まさかその1個目の大家さんから、
うん、
I wanna hang out with you って、もうなんでさ、こっちのそのミドルエイジぐらいのランドロードの人って、うん、日本人のことなんやと思ったのなと思って、
え、また白人の人、
うん、今回アジア系かな、
いやでも時ですね、本当あの本当親さん産んないもんね、
産んない、だって今までの見てきてよ、うん、親さん産んゼロ、
一番最初の人はなんか別にそういうセクハラっぽい感じじゃなかったけど、なんか急に来る突撃があったじゃん、
突撃があって、その全部なんかトイレとかも全部開けて、なんか everything is okay みたいな感じで、なんか普通にパンツとか干してるとことかをわーって開けて見るタイプの人、
はいはいはい、まあね、なんかエアビーで本当に自分の家を貸してるみたいなニュアンスの人だったから、うん、プライバシーが足りなかったし、あとなんか
そうそう、
タウンハウスで壁隔てた向こう側がめちゃくちゃうるさいみたいな感じじゃなかった、
あ、そうそうそうそう、めっちゃうるさかった、寝られへんみたいな、
いや、その人もあったし、でまあ一番ちょっと厄介だったのが今のランロードだよね、
そうね、そうね、
そうそう、だからなんか結構何で、その一個前に住んでたとこもさ、なんか最後ちょっと大家さんなんかシャワーのことがあったのにちゃんとやってくれへんみたいなのもあったやん、
あったあった、喧嘩じゃないけどちょっとトラブルになったもんな、なんかやっぱうちもなんかそういう、うん、あのクレームみたいな、そのランドロードみたいなクレーム言えるなんかそういうところがあって、なんかそこに電話もして、
うん、
なんかすごい大変だ、書類制作してなんか被害報告書みたいなもなんか出してみたいな、
本当になんかあれだね運がないね、
静かに住みたいだけやで、うち静かに家で記事書きたいだけ、
うん、だからさ、私がランロードだったらトキスみたいなあの人ってめっちゃ当たりだと思うのよ、だって
そうよ、だって綺麗好きやもん、
そうで、お酒そんな飲まへんやん、ほぼ家なんて飲まへんやん、で絶対そういう薬とかもやらへんし、うん、で大人やからさ礼儀もわきまえてるし、まあトケスがそんななんか振り込みを忘れるとかも絶対ないと思うね、
うん、ない、
だからすごい一番何真面目で綺麗に使ってくれて信頼ができるっていうのをで考えたらさ、めっちゃ当たりやと思うねんけどね、なんかうん、なんかな、なんかそんな、てか I wanna hang out with you ってなんなんて感じやけどね、
いやびっくりするの、えって、でなんかすごいなんか結構メールがペンペンペンってテキストが来て、なんかいつがいいみたいな、今日の夜とかとかもパーって来たからずっと無視しとって、
え、キモ、
そう、なんかせっかくいい家見つけたのにと思って、
え、そこはさ、ランロードがその人やけど、その人もそこに住んでんの？それともその人は物件所有してるだけ？
聞かんかった。ビルやったからな、住んでるかもしれへん、もしかしたら。
それも一応シェアみたいな感じやもんね。
普通のビルで、あ、普通のマンションみたいな感じで、日本でいう。
あ、で
もし
も、
かしたら、どっかの階に住んでるかもしれない。
あ、そういうことか。でもその部屋自体はさ、別に一人暮らしの部屋じゃないでしょ。ちょっとキッチ
一
ンは
人暮
シ
ら
ェア。
しの部屋、一人暮らしの部屋。
そういうことか、そういうことか。ああ、そうなると嫌だね。なんか、鍵多分持ってるだろうから、いつ入られたらどうしようとか考えちゃうよね。
考えちゃう。で、今回のこともあったから、その今の大家さんのこともあったから、なんかちょっとなんか大家さんに警戒というか、
そう
が
し
す
ちゃ
ご
うよ
い
ね。
高まってて、そうそうそう。
確かに、でもなんかさ、それぐらいの、なんていうの、まあ、何歳ぐらいの方か分かんないけど、5、60代のお金あるカナダの人が、そういうことしてくるのって結構あるあるな気もしてる。
なんなんって思わん。
ね、なんかやっぱ
家
さ、
探
留
しに来ちゃっ
学生
た
やか
けっ
ら、
て。
その、何？なんか、こっちの弱いとこをついてくるっていうかさ、やっぱ留学生やから他にサポートがなかったりとかさ、なんかその知り合いの家に住むとかもあんまできひんかったり、なんか知ってる不動屋さん、さん屋さんとか友達とかがそんなに多いわけでもないやん。ってなるとさ、なんかその弱みにつけ込むじゃないけど、なんかそういうなんかちょっと卑怯なやり方してくる人いるよね。
いるいる、絶対いる、めっちゃいると思う。なんかその、なんていうの、浮き沈みすごかったんだから、なんかうわって上がって、うわやったー、めっちゃいいとこゲットできそうとかって、でそのメッセージが来た時に
下がる
マジ
な。
かよって、家探すのだけでも大変な、その綺麗で一人暮らしで自分のバジェット内で、駅近でって、ほんまに物件数少ないから、やっと自分のいいとこ見つかったと思ったのに、まさかのよ
そう
ってい
や
う。
な、本当に。なんかさ、うちらぐらいの年齢ってさ、一番難しいよね。なんか多分それぐらいの年齢の人からも声かけ。なんかこれがさ、多分さ、なんかもうほんと、大学生ですみたいな子には多分行かないじゃん。その人たちも。なんて言えばいいんだろう。なんかこう、ある程度の大人で、なんかこう、なんて言うんやろうな。声をかけられやすいというか。っていうのがあるん
そう
か
な
な
んか
と思った
な。
りさ。そう。なんか、恋愛対象に入れると思われてるんやろかとかさ。
そうやな。あとなんか日本人女性ってノーって言わんっていうのがあるんじゃない、やっぱり。
ああ、それもあるかもね。そういうイメージは絶対あるやろね。なんかその辺はね、いや、でもなんか本当にさ、まあ、ランロードもそうやし、あと、まあなんかその、ビザが欲しくて、なんか働いてる人とかで、まあそういう、なんかオーナー、働いてるとこのオーナーから、そういうふうな変に誘われたりとかっていう話をめっちゃ聞くからさ、もうなんか、なんと思うよね。こっちは真面目にやりたいと思ってるのにっていう
すごい
ね。
ね。ただただなんかそのなんか日本に住んでる時みたいに普通に家見に行って普通に家契約したいだけやのに、その日本みたいになんかしっかりしてないから、まあ仲介手数料とかがさ払わんでいいからええけど、日本みたいにただでも。やめてよって思うやん。なんかこっちも限られた時間でやってますねんって。
そうだね。
そうそうそう。なんかすごい時間無駄にされた気した。わざわざさ時間空けて家見に行って。
そうね。なん
そうそう。
か、
そんな感じ。
ランロードが女性とかファミリー、まあでもそれでもな、とケース、女性のパターンとファミリーのパターンもあったもんね、ランロードがね。それも両方とも結構大変だったもんね。
大変やった。だから多分うちはただ単に運がないだけだと思う。だから仕事運抜群にいいけど、なんかそれ以外の運ゼロって感じ。
住宅運を仕事運に吸い取られてるっていうね。
そんな感じよ。
そっかそっか。じゃああれだね、でも早くいいお家が見つかって気持ちよく引っ越しできる状態になるといいね。
頑張るわ。よりいい家が見つかると信
そう
じて、
ね。またちょっとなんかそんなに内見とか行ったら、情報シェアしてもらえればと思います。では早速本日も始めていきたいと思います。 海外かぶれなミドサー女子が伝える今週の海外ニュース。このコーナーでは日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから今の世界の動きをウォッチしていきます。今週はトキエスの方からシェアお願いします。
はい、今年結構話題になった映画といえば、まあ、バービー、
昨年ね。
あ、昨年すいません。はい、昨年ね。そう、まだ年越してなかった、お家今気分
大丈夫大丈夫大丈夫。
そう、バービーなんですけど、うん、まあ結構そのバービーめっちゃいろんなところで評価されてて、なんかゴールデングローブ賞とかも、まあ、その主演のマーゴット・ロビーと監督のグレタ・カービグさんとかすごいノミネートされたり、うん、いろんな賞で結構ノミネートされてて、うん、で先日、まあ、アカデミー賞の、
うん、
発表があったんですけど、
うん、
まあ、作品賞とか、あとケンを演じたライアン・ゴスリングと、
うん、
あとお母さん役の、アメリカ・フェレラさん
が、はい、
ノミネートされたんですけど、まさかのマーゴット・ロビーとグレタ・カービック監督落選したんですよ。
あ、ゴールデング、あ、ごめんなさい、アカデミー賞の ノミネートから落選したってこと、要は選ばれなかったってことだよね、は
い、選ばれなかった、うん、
だ
から
もう、そうなんだ、
そうそうそうっていうのがすごい今海外 そのなんかネットでわーって荒れてて、
そうだよね。だってバービーってさ、言ったら2023年を代表する映画の一つっていうかさ、
うん、
まあ、オッペンハイマーとバービーで、なんかバーベンハイマーだったっけ、うんうんうん、みたいな言葉が生まれるぐらい結構社会現象になってたじゃん。まあ日本では正直そこまでのヒットがなかったっていうのがあると思うんだけど、でも、
うん、
欧米圏ではもう爆発的なバービーヒットあったって思うし、
うん、
話題にもすごいなって。てたのに、ちなみにさ、覚えてないんだけど、ゴールデングローブ賞はどうだったの？
ゴールデングローブ賞はノミネートされてた。
主演女優賞として、マーゴットロビーがノミネートされて、
うん、
監督賞でグレタ・カービックさんはちゃんと
そう
ノミネートされてね。2人ともその最優秀は取ったのかな？
取ったのかな？ちょっと待ってよ。
オッペンハイマーがあったからね、なんとも言えないところですけど。
今ちょっと見ております。
はい、
あ、バービーはね、作品賞にノミネートされてるけど、
うん、
哀れなる者たち、あ、そうそう、哀れなる者たちという、なんかPoor Things っていうエマ・ストーン主演の映画が取りました。で、主演女優賞もマーゴット・ロビーノミネートされてたけど、エマ・ストーンが取ってて、
うんうんうん、
で、監督賞もグレタ・カービグノミネートされてたけど、クリストファー・ノーランのオッペンハイマーで監督賞。
なるほど、うん、でもノミネートされてたってことですね。
されてた。
で、まあ、ゴールデングローブ賞が一般的にそのアカデミー賞の、まあ、アカデミー賞を占うっていうなんかこう、
うん、
要素があるんだけど、この今回アカデミー賞のノミネート作品が紹介された時に主演女優賞と監督賞が入ってなかったってことだね。
入ってなかった。そうです、そうです。それで、まあ、今回このニュースを紹介できたらなと、はい、思います。
はい、トキエスがね、はい、
これ私のブログやねんけど、
そうだね、自分のウェブサイトを持ってまして、はい、おうち映画に少しの幸せを映画のお供っていうウェブサイトをトキエスが運営してて、映画のが、まあ、普通の漢字の映画にのお供は全部ひらがなで打ってもらうと出てくると思います。
はい、
記事のタイトルがライアン・ゴスリング今年のアカデミー賞でバービー監督グレタ・ガービック&主演のマーゴット・ロビー落選に失望を表明という記事です。はい、ちょっと重複しますがもう一回読みますね。
はい、
バービーは、作品賞やライアン・ゴスリングの主演女優賞ノミネートを含む他の8部門でノミネートを獲得したにもかかわらず、バービーの主演マーゴット・ロビーと監督のグレタ・ガービックは共に主演女優賞と監督賞部門で落選。バービーの幅広い人気とこれまで両者が他の主要な受賞式で相次いでノミネートされていたことを考えると、この意外なニュースは、衝撃と非難の嵐を巻き起こしました。バービーの共演者であり同じくノミネートされていたアメリカ・フェレーラに続き、ライアン・ゴスリングもこのニュースに反応し独自の声明を発表したことをハリウッドレポーターが明らかにしています。
そうで、なんかそのバービーで今まで多分こういうなんか監督とか主演女優賞とかにノミネートされなくて、共演者の人が、うん、あ、なんかそのなんていうの、がっかりしたみたいな言うことってあんまり 今まで聞いたことなかったから、
うんうんうん、そうだね、
そうなんです、
う
ん、
本当そうですよね。このカッコの中のメッセージはこれは実際の、
はい、ライアン・ゴスリングの声明です。
声明ですね、はい、彼の声明を読みますね。多くの素晴らしい作品がある年にこのような素晴らしいアーティストたちと共にノミネートされたことを大変光栄に思います。そしてこんなことを言うとは思ってもみませんでしたが、ケンというプラスチック人形を演じたことを信じられないほど光栄で誇りに思っています。しかしバービーがいなければケンは存在せず、グレタ・ガービクとマーゴット・ロビーがいなければバービーの映画も存在しないのです。彼らはこの歴史的かつ世界的に称賛される映画に最も貢献した2人です。彼らの才能、根性、そして天才がなければ映画のどの誰もがこの賞賛を受けることはできませんでした。彼らがそれぞれのカテゴリーでノミネートされていないことは失望という言葉では表現しきれません。魂のないわずかにフックをまとった、そして幸いにも股間のない人形たちだけで、彼らはありえない状況に立ち向かい、私たちを笑わせ、心を打たれ、文化を教え広げ、歴史を作りました。彼らの仕事は非常に値する他のノミネート者と共に認識されるべきです。とはいえアメリカ・フェレーラや他の素晴らしいアーティストたちにはこの画期的な映画に、才能を貢献してくれて本当に嬉しいですと。結構はっきり言ったのね。
そう、はっきりなんか失望みたいな言ってて。
そうですね、かなりそのな、まあでも確かにそう言われればそうだよねって思うわ。
うん、
だってどう考えてもこのバービーっていう作品の根幹って、このグレタ・カーウィクっていう監督さんと主演のマーゴット・ロビーがもう大黒柱じゃん。
そうなんよ。
でそこがノミネートされないで、なぜ剣はされるの、なんでそのアメリカ・フェレーラはされるの、うん、って言われると、うん、確かになんでだろうって思うよね。
そうで、そのネットでうわーってその、うん、なんかなんていうの、あの声がすごい上がった原因としては、うん、なんかそのバービーってその過不調性、まあ、このポッドキャストでも何回か紹介したんですけど、そのなんか男社会みたいなの、うん、のちょっと解体みたいな、うんうん、そこからの解放みたいなのをテーマにした映画、
うん、
で今回のそのアカデミー賞でそのバービー役のマーゴットがノミネートされずに、その脇役であるケン、うん、でその映画の中ではそのまあ男社会の象徴じゃないけどケンドームの生みの親っていうケンっていうキャラクターのライアンがノミネートされたことで、なんかその映画のメッセージ台無しやみたいな、
そうだね、
これがすごいね、ツイッター、ごめん、X で、うん、すっごい上がってて。
そうだね、本当になんかくしくも、なんかこう、バービーが打ちひしがれた、その、なんかこう、バービーの世界とは真逆の過不調性がはびこってる現代をそのまま表現してしまったというか、本当に皮肉な形になるよね。
うん、そう、だからびっくりっていう感じで、でちなみに、その、あのグレタ・カービクとマーゴット・ロビーは、この監督賞と主演女優賞では落選したんやけど、マーゴット・ロビーあのプロデューサーでもあるから、まあ、作品賞として、まあ、名前連ねてて、
なるほど。
でグレタ・カービクさんは脚色賞かな、
ディレクションってこと、
脚本の脚色賞みたいな、
あそっちか、
でなんかノミネートはされてるから、まあ、別のところではノミネートされてるやけど、なんかそのやっぱメインであるその主演女優賞と、まあ、監督賞では落選したっていうのが結構衝撃やったっていう、
ね、やっぱだから意外と結局社会構造はそんなにすぐには変わらなくて、変わってないからこそのこのバービーの映画のメッセージがすごくみんなに響いてさ、ヒットしたわけじゃん、
うん、
でも現実社会の社会構造はまだ変わってないから、結局バービーっていう映画のフェミニズムに嫌悪感を示した大多数の男の人たちがこういう結果を作ったのかな。まあ、なんか特にさ、前トキエスがさ、トロント国際映画祭のライターでさ招集されていった時にさ、
うん、
その理由を話してくれたじゃん、
うん、
結局その映画業界のライターってほとんどが白人のなんか中年層みたいな、
うんうん、
だから もっといろんなダイバース、いろんな人種を入れて、もっといろんな年代の人を入れないと広がりがないみたいなこと言ってたけど、でもやっぱり結局今は、今のところは2024年のこの段階ではやっぱりそのアメリカのそういうところを牛耳っていうのは全部白人の中年男性以上の人たちで、彼らにとって多分このバービーっていう映画はさ、ある種屈辱的なところになったんだろうね。
そうかもしれんね。なんか
だからこそのこの結果なのかなってやっぱり思っちゃうよね、うん、
そうそうそうそうそう。でやっぱアカデミー賞って昔からあるし、多分その、うん、アカデミーのメンバーの人って昔からそんな変わコロコロ変わるもんじゃないやん。
そうだよね。だからそのアカデミー賞 の, そのなんか選ぶ人ってさ、なんかみんな結構高齢者のイメージ、
うん、そうそう、うちも高齢者のイメージがすごくて、うんうんうん、だからこういう結果になったんかなとかも、うん、やっぱちょっと思ったけど、ね、でも衝撃やった。なんかなんでケンとそのお母さん役の人はノミネートされて、不思議すぎて、うちも。
そうね、
うん、
まあ、もしかしたらそのアメリカフェレラさんはやっぱ母親っていうニュアンスがそこにあるし、
うん、
かつまあ彼女がなんかこうなんだろうな、いろんなことを打破するイメージがあったからまあ選ばれたと思うんだけど、それより不思議なのはやっぱ剣が選ばれてるところの方が不思議ですよ。
そう、なんかさ、結構なんかシリアスな役のすごいさ、なんかそのなんていうの、個性的俳優がめっちゃすごい役作りして、うん、なんかすごい深い役を演じてノミネートされるみたいなイメージがすごい強かったんやけど、まあ、もちろん、うん、ケンの役作りでめっちゃ腹筋とか割ってはったけど、結構おもろいキャラやん、なんか。
だからちょっと、そうだよね。
ノミネートされたらちょっと不思議やって、うちも。
まあ、すごく振り切ってケンを演じきってたし、
うん、
すごく彼のバービーという映画の中のケンっていうキャラクターに対する愛はさ、伝わるぐらいすごくやってたと思うけど、でもなんかこう、社会に影響を及ぼしたっていう意味では、そこじゃねえよなって思うよね、やっぱ。正直グレタ・ガービグじゃねみたいな、そうそうそう、マーゴット・ロビーじゃねえのって思うよね。
う、
ね、
うん、まあそういうニュースが、はい、ありました、
はい、皆さんはね、うん、このニュース見てどう思ったでしょうか。まあ、ちょっとねバービーっていう映画を見た方も見てらっしゃらない方もいると思うんですけど、
うん、
そのバービーっていう映画がなぜ2023年のアメリカであんなにヒットしたのかっていうところと、うん、今私たちが生きているこの世界の社会構造みたいなところを考えると、すごくこのゴールデングローブ賞とアカデミー賞という結果が、まあね、すごく興味深いものに見えるかなと思ってて、まあ、特にちょっと前のエピソードでね、我々ゴールデングローブ賞の司会の上皇位の話をしたじゃないですか。上皇位がその、ゴールデングローブ賞の司会をやることになって、オープニングのモノローグで、バービーと、オッペンハイマーの話を出したときに、オッペンハイマーのことはすごく持ち上げて、バービーのことをなんかこうちょっとけなしたような表現で言ったことですごく非難を受けたみたいなことがあったんですけど、あのあと私ジョーコイのインスタ見たんですけど、
あ、そう
なんや、めちゃくちゃ叩かれてたの。
あ、そうなんや。
でも本人はもう一切謝る気ないっていうか、
うん、
俺はあれが面白いと思ったみたいな感じだった。
なるほどね。
だからそのこの姿勢が、あ、2024年時点の世界の構図、ジェンダーっていう意味での構図はこうなんだなって思ったっていうのがあったんで、まあ、そういうところも見えてくるんでね、もし興味ある方はぜひこのトキエス のウェブサイト、そういったね、結構今のハリウッドのニュースとかに絡めていろんなことを知れるので、ぜひ興味ある方チェックしてみてください。映画のお供というウェブサイトになります。
はい、ありがとうございます。締め方上手。
ありがとうございます。褒めてもらっちゃった、ありがとう。はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。映画ライタートキエスによるおすすめ映画紹介。
このコーナーでは映画ライターである私トキエスが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきます。
お願いします。
はい、今回ご紹介するのは、2023年12月22日から Amazon プライムビデオで独占配信されてる映画で、はい、ソルトバーンっていう映画があるんですけど、はい、 このポッドキャストで紹介したか忘れたんですけど、プロミッシングヤングウーマンっていう映画があって、
どんな作品だったっけ、
なんか、ま、女の子が夜な夜なバーに行って酔っ払ったふりして、
うん、
で男の人がなんかその介護するよって言いながらホテルに連れて行って、でホテルに連れて行かれたところを復讐するみたいな、
うん、え、聞いた記憶がある、めっちゃ
めっちゃ好きやねん、うちその映画。
多分紹介してると思う。
うん。で、男の人は多分めっちゃ嫌いな映画と思う。
はいはいはいはいはいはい。いや、紹介したと思う。
紹介したか。で、その、それで、まあ、長編さ、監督デビューした、まあ、監督さん、
はい。
で、エメラルド・フィネルさんっていう方の、まあ、長編監督第2作の、ソルト・バーンっていう映画を今回ご紹介できたらと思います。
はい。
はい。で、まあ、このソルトバーンっていうのが舞台が2006年で、まあ、オックスフォードに通うオリバーっていう、これバリー・コーガンが演じてるんですけど、まあ、バリー・コーガン演じるオリバーっていう青年が、まあ、そのオックスフォードで、まあ、貴族で美しい容姿を持つフェリックス、これジェイコブ・エロルディっていう方が演じてます。そのフェリックスと、まあ、出会うところからスタートするんですけど、まあ、オリバーは、まあ、そのまあ、フェリックスに、まあ、ちょっと恋心みたいな、また片思いみたいな、恋心みたいな感情を持ち始めて、
うん、
で、まあ、接近するんですよ、フェリックスに。
うん、
で、まあ、一方、フェリックスは優しいから、その周りに溶け込めてないオリバーを助けるみたいな、そういう行動を通して、まあ、不安定 なんか友情関係みたいなのが 芽生えていくね。そう、片思いと、うん、まあ、助ける意味で。で、まあ、お互い違う方向を向いてる、そういう友情が芽生えるんですけど、まあ、ある日フェリックスの実家の豪邸ソルトバーンに、まあ、招待されたオリバー、
うん、
で、まあ、オリバーはその、まあ、言ったら普通の庶民やから、
うん、
なんかそのやっぱその豪邸とか行ったことないし、貴族との絡みも今までなかった。で、そういう子が、まあ、その、まあ、夏にそのフェリックスから招待を受けたことで、まあ、その豪邸のソルトバーンに行くんですけど、まあ、そのソルトバーンが結構バロック様式の邸宅で、まあ、いろんな肖像画も置いてあったりとか、まあ、陶器の皿のコレクションがあったりとか、あとなんか庭にはめっちゃ巨大な迷路みたいなのがあって、すごい、まあ、とりあえず豪華なお家だ。で、まあ、それに圧倒されたオリバーで、まあ、部屋もめっちゃたくさんあるんやけど、まあ、フェリックスがまあ隣同士の部屋を使おうぜみたいになって、まあ、オリバーとそのフェリックスは隣同士の部屋になるんですけど、まあ、その共同生活を通してオリバーがどんどんどんどんフェリックスに惹かれていって、
うん、
まあ、ちょっとおかしくなっていくみたいな作品なんですよ。
なるほど。オリバーは要はもうフェリックスを完全に男性同士だけども、オリバーは男性、そのフェリックスを恋愛対象として好きだけど、フェリックスは別にそういうわけじゃないってことだよね。
フェリックスはどっちかっていうと、なんかイメージしやすいのがそのなんか学校の人気者っていう感じだから、女の子からチヤホヤされてモテてて、
はいはい、
で、
あれだ、君に届けの風早くんだ
みたいな。そうそうそう。で、なんかその、はい、オリバーはどっちかっていうとその周りにいる女の子たちに嫌悪感を示すという感じのキャラクター、うん、ただでも、
ね、
完全にゲイっていうキャラクターではなくて、まあ、その女の子とイチャイチャするシーンとかもあるから、ただその多分人間としてフェリックスに惹かれてるっていうのを多分表現してるんやと思うんだけど、この映画では。
そういうことね。
で、まあ、その、まあ、フェリックスの、これが面白かったのがさ、そのフェリックスの欠点みたいな感じで描かれてるのがその優しさやねんよな。
へ
え。だからその優しいことで、
うんうん、
どんどんどんどん自分を破滅させていくみたいな感じで描かれてて、
はいはい
はい、一方でオリバーって結構おとなしいというか、うん、なんか人見知りやし、なんかまあ内向的で、なんかすぐに、うんうん、あ、I'm sorry ってごめんなさいって言ってしまうタイプのキャラクターやけど、うん、まあ、あることをきっかけにどんどん表現していくね。
うん。
それがめっちゃ怖くて、でなんか冒頭のシーンで、まあ、オリバーがフェリックスのことを愛していた、僕は彼を愛していたって語るシーンがあるんやけど、
うん、
その愛がすごいなんか憎しみとか嫉妬とかを生んで、もう物語がすごい変、なんていうの、斜め上行く方向になんか展開してるわけ。で、まあ、その将来有望やん、うん、だってそのオックスフォードに通ってるオリバーって、 で、このままもしフェリックスと出会ってなかったら、多分、もう、なんてやろう、もう、なんていうの、将来有望やからさ。
そうね、普通にこうエリートコースを歩めてたし、うん、いい人生を歩めてたはずだよね。
そうそうそう、やねんけども、この特権階級の世界に足を踏み入れたことで起きるなんか、まあその変化みたいな、がちょっと怖かったです。もうなんか
特にイギリスだもんね。イギリスのやっぱこのさ、貴族階級の人って今でもやっぱりそこの、まあ、公爵家だったり伯爵家、子爵家 の、 その子孫の人たちってさ、やっぱすごい資産を持ってるし、やっぱちょっと意識もうないとは言えないよ。絶対やっぱそこには階級意識が、階級制度がやっぱりきっちり残ってるから、労働者階級と貴族はやっぱ完全に分かれてるみたいなとこがあって、やっぱそこをいっぱい、そうね、だからそこに一歩間違えて踏み込んじゃうと大変なことになるみたいな。
うん、そうですそうです。で、まあ、この映画自体別にグロテスクなシーンあるわけじゃないんやけど、ショッキングなシーンがたくさんあることで、
うんうん、
もう話題に、結構海外で話題になってて、まあ、ちょっと全部言うとネタバレになっちゃうんで一個だけ紹介すると、まあ、そのオリバーとあのフェリックスって、まあ、隣同士の部屋やから、あのバスルームを共有してて、である時、うん、まあ、ちょっとオリバーが浴槽の中で、まあ、そのマスターベーションしてて、
はいはいはい、
でなんかまあ行った後もうお湯を全部流して、でお風呂上がって、でそれをオリバーが見てて、うん、その浴槽の水をすするっていう、う
ん、いいいい
シーンがあったりと か、 なんかちょっと、だからうちもさ映画見ててさ、初めてキモって大きい声で言った
確かに
言うような、そういうなんていうの、なんかオリバーの執着心を表すのに必要不可欠なシーンかもしれへんねんけど、うん、ちょっとうってなるシーンが結構、その強烈なシーンがこの映画結構何個かあって、なのでちょっとそういうの苦手な人ちょっと気をつけてください、
はい、まあでもそういう意味ではこのフェリックス役で、
うん、
このジェイコブ・エロールディさんぴったりよね、うん、
ぴったり
ぴったりよね。やっぱ私さ、この人さ、キッシングブースのイメージがすっごいあんのよ。
そうそうそうそうだね。それで結構話題というかバーって多分人気俳優になって、あれも演じた、あのエルビス・プレスリー、プリシラっていう映画があるんやけど、それでエルビス役も演じてて、やっぱ高身長やし、すごいめっちゃ綺麗な顔してるし、
顔ちっちゃくてガタイすごいみたいな、
うん、そうそうそう、
絵に描いたような色男をなんかこう具現化したみたいな人だから、まあそういうね、なんかオリバーを狂わせちゃうぐらいの、まあ、そのオリバーが、そのオリバーの性的指向がうんぬんは別として、それぐらい人を引きつける魅力がある人みたいな設定のキャラクターにはぴったりの役者さんかもしれないですね。
ぴったりでした。うんうん、
はい、面白そう。ソルトバーン、これは今まだ公開中で、は
い、ね、Amazon プライムビデオだけ、
日本は、ね、アマプラで、
うんうんうん、
はい、見れるみたいなので、はい、興味ある方ぜひご覧になってみてはいかがでしょうか。
はい、
ちなみにすいません、さっきからですね、バックグラウンドで私のパートナーがいびきかいてるんですけど、音が入ってたらすみません。
あ、全然聞こえへん、こっちは。私には。
すいません、すいません。ということでね、こんな感じで、いびきをバックグラウンドに、今週の始終までに海外人は、ここまでとさせていただきます。感想、質問、ご意見は、インスタグラムのアカウント、27ドケースにて受け付けております。フォローの上、ぜひチェックしてみてください。
ぜひよろしくお願いします。
はい、では、来週金曜日、朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナージセマーナ。
Have a good weekend.
ありがとうございました。
ありがとうございました。エビ書いてる。
聞こえる？
全然聞こえへん。
すごい。あ、でもなんか今終わった瞬間から急に音量ギア上げてきた。